そうですね。私が今からやろうとしてるのは火星ですね。で、本当はタイタンっていう土星の衛星の研究がやりたかったんですけど、タイタンってどんな星かっていうと、まあ、土星のリングのもうちょっと外側にある衛星で、窒素が主体、地球と同じで窒素が主体の大気なんですけど、2番目に多いのがメタンで、メタンとか、がたくさん、アンモニアとかもあったりするような大気を持ってて、で、
やっぱり住めないんですね。
はい。住めないっす。
メータンは危ないっす。
はい。メタン、あ、なんかあまりその感覚がわかんないんですけど、メタンって爆発するんですか？
そうですね。まあ、シンプルに、炭素が短いだけのやつ。メタンとかエタンとか、まあ、アセチレンとかもそうなんですけど、
は
そういうやつって、もう要は、なんだろうな、石油とかって、そういう炭素差みたいなやつなんですよね、そもそも。ガソリンとかの主成分とかって、大体炭素が鎖みたいにつながってて、で、それが何個つながってるかみたいので、使われ方が決まったりするんですけど、それの一番ちっちゃいやつが、まあ、メタンなんで、そもそも地球にいるときにメタン使おうとしたら、まあ、もちろん、まあ、気体ですし、もう火とかつけようもんなら、一瞬で反応してボンってなるんで、もうそもそも使わないですね、メタンっていうものを。
はい。うわあ、危険すぎて。
メタンガスって、あんまり、なんかメタンの代わりになるものみたいなのは結構いろいろあるんですよ。例えばさっき言ったホルムアルデヒドって、あれもメタンの代わりに使う時があって、っていうのも合成とか何かの化合物を作りたいってなった時に、メタンみたいな炭素1個をくっつけたい時って結構いっぱいあるんですよね。
そうなんですね。
ここにメチル基って言うんですけど、まあここにメチル基入れたいなみたいなことがあっ
はい。
て、そういう時に
なんか料理みたいな
ああ、もう合成はもう料理っすね。
へえ。
ほぼほぼ料理です。
ちょっと楽しそう。はい。
なんか、ポンポン試薬入れて、
はい。
なんか、できるかなみたいな。それで
ええ。
で、できたら、それを綺麗にして取ってくるんですけど、まあ、
はい。
それはもう料理で言うと盛り付けみたいなもんで。
おお、楽しそう。はい。
そうですね。で、最後、まあ、食べないですけど、いろんな
死んじゃう、
データ
死んじゃ
を取るみたい
う。
な。
はい。
のはあって、で、そういう時に入れるメチル基みたいなやつを、
はい。う
メタンガスみたいなやつで入れようとしても入れれないんですよね。まあ、そもそもガスどうやって入れるんだとかなりますし。で、そういう時に、ホルムアルデヒドにも C が1個入ってるわけですよ。なんで、ホルムアルデヒドになんか反応させるような条件を整えてあげれば、うまいことホルムアルデヒドの中のメチルだけが分子に組み込まれて、ああ、メチル基入った、やった、みたいなことが実際にはあるんですよね。
そんな便利なことが。
あるんですよ。
そうなんですね。メチル基。
メチル基入れたいときはもういっぱいありますね。
ああ、メチル基入れたいな。
いやーもう、あまたのメチル基を僕は入れてきましたけど。だから、なんかメタンって聞くと、なんかそういう印象が結構僕にありますね。メチル。
そのまんまでは使わないけど、メチル基は入れたいから、代用品を使うという。
そうですね。だから、もともと、生命のなんか材料になってたみたいな、多分、メタンとか昔の空気とかに入ってたら、それもなんかどっかの分子の炭素原子がもしかしたら昔メチルから入ってるとかあるかもしれないですし、
なるほど。
一番ちっちゃい材料ですからね、メチル、メタン、CH4 で何にでもなれるみたいな。だけど使えないって感じなんですけど。
ちなみに土星の衛星タイタンでは、メタンは地球でいう水みたいに気体だったり液体だったりします。
圧力
温度が低くて圧力が地球の 1.5 倍なんです。
あ、まあ 1.5 倍ぐらいで、あ、じゃあめっちゃ冷えてるってことですね。
はい。めっちゃ寒いですよ。190ケルビンぐらいだったから。
ケルビン。久々に聞いたな、ケルビン。使わないな、ケルビン。
あ、違った。違いました。97ケルビンで、
うんうん、
マイナス190度ぐらいです。180度とか、マイナス。
あー、やばいな。
180度ですね。
激寒ですね、それは。
はい。
だメタンの沸点がマイナス160度とか、そんなもんなんで、まあ結構いいぐらいですね。だから。
そうなんですよ。
絶妙な。だから液体だったり気体だったりしてるのか。はい、
そうなんです。
あー、すごいな。異世界だな。
はい。タイタンすごい研究したいんですけど、
はい、
タイタンは難しすぎて。
難しい。どこが難しいんですか？
タイタンの大気の中って、太陽系内の天然実験場って言われることがあるくらい、ものすごい化学反応が起こってる、たくさん起こってて、
はいはい、
しかも、熱圏とか電離圏っていう、その、宇宙に近いところで、宇宙に近いところというのは、タイタンの表面から遠いところで、たくさんの高分子化合物ができて、それが降ってきてて。
降ってる。はぁ、すごいな。すごい世界
だ。重さでだんだん落ちてきて、はいはいはい、で、もやができてるんです。
その高分子が多すぎて。
はい。エアロゾルみたいなになって、もう少し地表に近いところで一つもやの層みたいなものが形成されてて、それがあるっていう、そのたくさんの化学反応っていうのもそうだし、あと金星と同じようにスーパーローテーションっていう自転速度よりも速い風が吹いているいたりとか、
はい、
あと土星の磁気圏の中に入ったり出たりするので、磁気圏の影響とか。
あー、なんかもうめっちゃ複雑そうだな。
とか、あと土星の他の衛星からなんか分子が飛んできてたりとか、よくわからないですけど。
ちょっと忙しいですね、タイタンさんは。
そうなんです。
忙しいな。
日本では全然研究されてなくて、惑星大気の本当に専門家が最後の課題として取り組むみたいな、そんなロマンがある星なんですけど。
ええー、あ、そこまで言われてる
んですね、はい。めちゃめちゃ好きなんです、タイタン。
多分聞いてる人は、なんでそんな好きなんだろうって思ってると思いますけど。います？あの、タイタン好きな。
タイタン。
女子大生、なかなかいない。
そうですね。研究室入る時も、私タイタンの研究がやりたいんですって言ったら、
はい。やばいっすね。
ドン引きされましたね。
え、でもそれ研究室からしたら、
はい。
逸材だわって思う気しますけどね。
あ、本当ですか？
向いてる人入ってきたぞみたいな。
タイタン大好き芸人っていうあだ名がつけられました。
ああ、なるほど。
はい。
すごいな。でもそれ逸材だと思われてますよ、きっと。なんでですか？結局、
はい、
何がその魅力というか。
あ、そうですね。その、はい、大前提として私の中で完結してしまってて、そう話すの忘れてました。はい、タイタン。タイタンこそ生命がいるかもしれない星で、
うんうんうん、
その地球の一番最初の大気と似てたり、昔の地球と似てるって言われてるんですよね。
極寒だけど。
極寒だけど。
はいはい。
まあ地球も昔氷河期を経験したりとか、すごく寒い時期をもう何度もあった、全球凍結したかしないかみたいなことが言われてたりしますけど、うんうん、だからもしかしたら今はいないかもしれないけど、地下のあったかいところとか、もう少し先の時代とかで生命が発生するかもしれないって思って。
ロマンですね。
ロマンですね。
そこがやっぱ魅力というか。
はい。
それを知ったっていうのも結構すごいなって思いますけどね。
もうそのタイタンに出会ったのは高校時代に宇宙の図鑑みたいなのを読んでて、
うん、
なんか名前可愛いのがあるなと思って読んでたら、
はい、
え、生命ですかってなってマニアになりました。
いいですね。
最初は名前可愛いなだったんですよね。
タイタン、ああまあ確かにタイタン。
まあ巨人って意味なんですけど。
そうっすよね。
はい。
はい、僕の中で今進撃の巨人しか、アタックオンタイタンしか出てこなかったですけど。
人によって全然イメージが。
ああ、タンがいいのかな。なんちゃらタンみたいな。
はい。ダメだ。ショコタンがすごい。
あ、ショコタンか。
ショコタンみたいな、そんな可愛い名前の響きだなと思って、そこから好きになって。
はいはい、名前大事っすよね。
はい。巨人だけど。
巨人だけど、
まあ。タイタン自体が太陽系の衛星の中で2番目に大きいっていうことで。まあ、水星くらい大きい星
なので。水星と同じぐらいなのか。
はい。水星は割とちっちゃいんですけどね。
ああ。
衛星の中では大きいです。
いや、なんかその感覚が、スケールでかすぎて、全然わかんないですもん。なんか。
そうですよね。
こんぐらいか、みたいな。月とどんぐらいみたいな、だったら、なんとなくイメージできますけど。
うん、月割とちっちゃいので、
うん、
衛星の、まあ、衛星の中で言ったら、まあ、真ん中ぐらいなのかなっていう感じではあるんですけど。
はいはい。
そうですね。タイタンとか、あと木星の衛星のガニメデとかはもうめちゃめちゃ大きいですね。惑星かってぐらい大きいので。
なるほど。
はい。
はなんか、普段あんまり、衛星なんて全然気にしないんで。
はい。
木星めっちゃ衛星あるイメージありますね。
たくさんありますね。
うん。
木星、土星もたくさんありますね。で、まだ承認されてない衛星がたくさんあって、木星も土星も。
承認。
はい。なんか、やっぱり、あれ、衛星か、新しい衛星かなってなったら、それを確かめたりとか、名前つけたりとか、うん、いろいろ多分、承認まで過程があると思う。まあ私はそういうふうに思ってるんですけど。で、まだまだこれから増える可能性がありますね。
なんかもうすでに数えきれないぐらいありそうだなって思いますけど。
木星が79個。
はい、意外に。
土星が61個。
ああ、まあでも、まあ数えられるぐらいですね。
まあそうですね。まあこれ2018年なので、プラスアルファ。
まあそっか。
あると思います。
どんどん承認されてってる最中っていうことですね、今。
はい。望遠鏡の精度も上がっていって、解像度というか、が上がっていって、見つかってきているって感じですね。
やっぱ遠ければ遠いほど、当たり前ですけど、解析というか、観測がしんど
い
ですよね、はい、きっと。
はい。
なんか聞いたことあるのが、大学の時の友達に、なんだっけな、海王星とか冥王星とか、はい、結構遠めのところをちょっと研究してる、
はい、へえ面白そう
みたいな人が確かいたんすけど、
はい、
なんだっけな、その公転する周期みたいなのがもうあまりに長いじゃないですか、外側に行けば行くほど。
そうですね、外側だから。
なんでその観測がちゃんとできる期間みたいなのが結構限られてるみたいな話を聞いたことがあって、うん、その観測できるシーズンが終わったら次来るのになんか30年ぐらいかかるみたいな聞いたことあって、それ大学の先生その間何すんのみたいな。いやもちろん他のこともやるんでしょうけど、
はい、全然研究進まないですね。
ですよね、30年ってもうキャリア終わっちゃいますよね、
はい、本当に
それにかけてたら論文全く書けねえってなって、
はい、
引退しますよねそのまま。
論文書けないのはもう引退せざるを得ませんね、
それ。せざるを得ない、
さすがに。
もう違う、しゃあないから違う惑星やるかみたいな感じになりそうですよね。
その観測方法でも地球上の天体望遠鏡とか電波望遠鏡とか、その可視光で見る望遠鏡か、見えない光の周波数帯で見る望遠鏡かっていうのでも違ってくるし、はいはい、地球からだと 地球の大気が一個フィルターになってしまって、そこで見えなくなるものがあったりとか、あとは地球だと周りの明かりの問題があったりとか、
はいはい。
で、周りが明るすぎて見えないとか、まあそんなところには望遠鏡作らないけど、まあでも昼間は見えなかったりとか。
はいはいはい。
うん、
なんかど田舎に作るイメージですね、望遠鏡は。
そうですね、ハワイの、あの、観光に行かない方の島に。
ああ、なんでしたっけ、なんちゃら天文台みたいな。
ああ、そうですね。
なんかあった気がするな。なんだっけ、
マウナロア山みたいなところに、マウナケア山にスバル望遠鏡があります。
あ、スバル望遠鏡か。
望遠鏡もコロナでなかなかハワイ行けたり、できてないと思いますね、
うん、
日本の研究者は。
望遠鏡、やっぱ直接行かないと操作できないもんなんですかね。なんか遠隔操作とかしてんのかなって勝手にイメージしてましたけど、はい、そういうわけでもないのかな。
そうですね、現地に行って、まあ、現地に行ったら割と別の部屋からデータ取ってるとかってよく聞くんですけど
それハワイ行きたいだけ説ないですか
まあいいじゃないですか知らんけど、多分現地行かないとダメなんですよ、きっと。
あ、ですよね、さすがに、はい、ちょっと研究、あの、観測行ってきますって言って、バリバリのアロハシャツ着てサングラスかけて行ってたら結構面白いですけど本当に研究みたいな大丈夫、海入らない、絶対入るでしょみたいな
データ取るのそこそこにして海入りに行っただろうみたいな。
うん、
そんなことはないと信じたいです。
まああれですね、帰ってきた時に日焼けしてるかどうかでバレますね
そこバロメーターだな、確かに。
うん、
はい。
まあでも確かに夜しか見えないですよね。だから、
そうなん
ですね、昼間はバカンスしてますね、うん、間違いなく。
いや、いい仕事だな。
いや、いい仕事だな。その天文台を見に行くっていうのだけやりたいですね。
でも研究室選びで、
はい、
南極行きたいんでこの研究室がいいですとか、ハワイ行きたんで、ハワイ行きたいんでこの研究室がいいですとか、ありますよ。
はいはい、はい。あるんですね。
あります、あります。南極行きたいから私はここがいいとかありますね。
それ本当に南極行ける？
行けるんです、行けるんです。
すご。
まあ、もちろん研究ですよ。研究とか研究のお手伝いとかで。
はいはい。
半年とか。まあそんなに行かないか。学生とかだったら半年とか、あと先生とかだったら1年とか、行って研究とかしたり、
すごいな。南極。
はい。
まあ、一回ぐらい行ってみたいですけどね。
そうですね、
うん。
夏に行ったら割と快適らしいですよ。
あ、そうなんですか。
向こうでも、うん、一桁ぐらいの気温にはなるらしいので。
ああ、意外に。
はい。
意外に行けるな。
うんうん、ちなみに時差は、確か、ロシアのどっかと一緒だって聞いたんですけど、それじゃわかんないか。
全く。
まあでも大して、時差はそんなに大きくないですね。ヨーロッパとかよりは。
ですよね。一応、経度はそんなだから。
そうですね。あ、でも、どうなんだろう。昭和基地。
どうなんだろう。時差。
時差。
考えたことない。南極の時差。
あ、昭和基地、結構時差ありました。
あ、あります。
6時間ですって。
ああ、そこそこありますね。6時間か。
やっぱ極に行くほど地図は拡大されちゃうから。
ちょっと行ったら結構変わっちゃいますよね。
そうですね。
時差。ああ。
あ、望遠鏡の話してたんだった。
あ、そうだ、望遠鏡の話
してました。で、地上の望遠鏡と、あと宇宙の地球軌道を回ってる望遠鏡があって、
はいはいはい。
それだと地球の大気の影響とか光の影響とかを受けずに遠くまで見られたりしますね。ハッブルとか
よく聞きますね。ああ、有名ですね。ハッブル望遠鏡ってやつですね。
はい。なんかまたハッブルに次ぐ新しい天体宇宙望遠鏡が作られているとかなんとかっていう噂を耳にしたことがあります。
サイエンマニア、お聞きいただきありがとうございました。この番組では幅広い専門知識を一つの番組に集め、聞くだけで